everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さん、こんにちは。産まない、産めない女性の幸せな人生計画、Flow へようこそ。皆さん、こんにちは。コーヒーブレイクをお聞きいただきありがとうございます。コーヒーブレイクのエピソードでは、ゲストとの対談から一休みして、私、まゆみの近況報告と、リスナーさんが役立ちそうな情報などをシェアするエピソードです。ちょっと一息したい時に、ぜひコーヒーやティーを片手に、もしくはクッキングやお片付けをしながらなど、ながら聞きでお聞きください。今日は40歳の大学生というトピックで、私の最近の大きなチャレンジについてお話ししたいと思います。私は38歳で不妊治療を終結してから、こう自分の人生に時間とお金を投資するようになったんですけれども、その時やっと長い妊活から解放されて、選択できる人生の中で暮らし始めました。でよくコーチングでもクライアントさんに私が例えてよく言うんですけれども、人生を車に例えると、自分の車なのに自分は助手席に座っていて、運転席には誰もいない状態、自動運転されているっていうのが不妊治療の期間でした。で自分の選択で治療を終わらせて、自分の人生を見つめ直した時期というのは、ようやく運転席に座った状態で、でも走り出すにはまだ勇気がなくて、長い期間駐車場にね、車を止めて車の中で一人で泣いている時間、こういう時間も必要な時間でした。で少しずつ物事を手放して、新しいものや考えをトランクに詰め込んで、運転する準備ができると、フロントガラスから見える景色が一気にクリアになって、自分の声のカーナビも聞こえてくる。でそこでようやく自分の車を自分のコントロールで走り出せるんですね。で車をそれぞれの人生だと捉えると、世界にはいろんな色やいろんな形の車が存在します。で高速道路を突っ走るスポーツカーでもあれば、田舎の田んぼ道をゆっくり走る小さな車もあります。あなたのパートナーの車をあなたが運転することができないように、あなたの車は他人が運転することはできないんです。自動運転に任せて運転されるがままに歩んでいくか、自分で目的地を決めてハンドルを握るか、あなたの人生は選択権があると私は思っています。さて、私はそうやってようやくハンドルを握ってゆっくりと走り出したわけなんですけれども、不妊治療のための一時帰国とか、あと膨大な妊活費用ですね、そういうのがなくなって、最初に自分のためにやりたかったことはスペインでの語学留学だったんですね。で最初に訪れたのはサラマンカという都市で、しかもスペイン語もできないのに英語の、話せない人の家でホームステイもしちゃいました。でそして翌年にはセビージャという都市で、少し期間も延ばして、2週間で短期留学をしたんですけれども、まあ去年もねスペインへ行こうと決めていたんですけれども、2020年にねコロナの影響で行けなくなったんですね。そんな中、去年は本当に今頃NLP のマスタークラスとコーチ資格を取るために、それに向けて奮闘していました。で資格を得たのが、11月20日、ちょうど私が40歳になる前日だったんですね。でこのポッドキャストでも必ず合格したいというふうに事前にね夢を語らせていただいたんですけれども、あれからもう1年なんです。早いですね。で現在はありがたいことに、本当にコーチとしてクライアントも少しずつつき始めています。でこの1年コロナ禍で規制がまだまだありますけれども、個人的にはまさに成長の40歳だったと思います。で今回のエピソードタイトルにもあるように、今年10月からは大学へ入学しました。 実は願書を出したのは締め切りギリギリの9月だったんですね。日本の家族に手伝ってもらって10月の入学に間に合いまして、で 今ちょうどこう履修が始まっている状態なんですけれども、でこの年齢だとこう大学院っていうふうに聞かれるんですけれども、いえ、通常の4年制大学の心理学専攻で、しかも日本の大学の通信教育をシンガポールにいながらオンラインで学習しています。でここではまあ大学の、ね、名前は言いませんけれども、本当にキャンパスもと東京都内にある大学 で卒業としては2025年の9月の卒業に向けてこれから頑張る予定です。で大学の、ね、入学にあたっていろいろと、まあ、周りにも聞かれたわけなんですけれども、なぜ今になって大学へ入学したのかっていう理由なんですけれども、これについては大きく2つあります。で1つ目はもうとにかく心理学を学びたい。これ NLP では心理学の一部と本当にコミュニケーションテクニックっていうのを学ん で現在コーチングにも十分生かされている実践的なものだったんですけれども、やはり人の心を扱う以上基礎から、心理学の専門知識を得たかったんですね。すでにNLP コーチ資格はあるので、カウンセリングやコーチングができないわけではないんですけれども、さらに専門知識を得ることによってコーチングの質も上がり、でクライアントの心理状態もより理解できるんじゃないかなというふうに思うようになりました。また卒業と同時に認定心理師として登録が可能になります。でこの認定心理師というのは日本心理学会の民間認定資格 で心理学の標準的な基礎知識と基礎技能を、習得しているっていうことを認定する証明にもなります。でこの認定資格は私にとってボーナスポイントなんですね。で絶対必要じゃないとダメっていうものではないんですけれども、まあでも今のね NLP コーチに加えて心理師としても知識とか技能の証明ができて、でコーチングと心理カウンセリング、両方のアプローチをこう柔軟的に使い分けるようになれればいいなっていうふうに思っています。であと、大きな理由の2つ目はこれやはり大卒の学歴が欲しいっていうところだったんですけれども、この要素は実は私にとってすごく大きい要素で、今回ねオープンにシェアするにあたってかなり勇気がいったぐらい自分にとってはすごくパーソナルなことだったんですけれども、もしね今これを聞いている方で何か学びたいという方にその意欲はあるのに家庭環境とか経済的な理由とかね様々な理由があると思うんですけれども、それでなかなかね前に進めない方の背中を少しでも押せればいいなというふうに思って今回シェアすることにしました。で自分が大学を卒業できなかったという後悔、恥、無念さっていうのはこの約20年間ほど抱いてきていたわけなんですけれども、これ他の人が高卒だろうがどんな学歴を持っていようがその人の本質とか今やっていることに私は興味があるので、私自身は全く他の人気にならないんですね。これが自分のことになるとなぜかすごくセンシティブな内容でした。でこの後悔、恥、無念さっていう気持ちがちょっとした恨みとして、あまりね教育熱心ではなかった親の方に矛先が向いていたんですね。でこれをどうにかしたかったんです。でなぜそんなネガティブな気持ちがあったかっていうと、選択肢が与えられず日本へ帰国して就職を余儀なくされたことなんですね。私はバブル崩壊時代や就職氷河期に学生をしていたので、バブル崩壊後親が私たち姉妹2人の学費とかあと住宅ローン返済に苦労の真っ只中だったとは思います。でそれでもカナダへ留学させてくれたことは本当に感謝なんですけれども、カナダにいる間に進学できないから日本へ帰って就職するようにというふうに突然言われたんですね。 で、今なら教育ローンとかあると思うんですけれども、当時学生でインターネットもあまり普及し、ね、していなかった時期なんですね。で、しかもカナダにいた私が日本の教育ローンという選択のその情報もなかったんですよね。で、だから日本に戻ることになったんですけれども、まあ、経済難というのは、まあ、バブル崩壊時代たくさんの方が苦労してたと思うんです。だから親にはそれに対してのネガティブな気持ちはないんですけれども、私が学生として勉強を継続できる方法、例えば、まあ、教育ローンがあるよとか、そういう選択肢を与えてくれればよかったなっていう、まあ、そこに小さな怒りをね、抱いていたわけなんです。で、これは本人たちの大学進学とか学歴に関する捉え方と、あと女性はどうせ結婚して寿退社するし短大か専門学校で十分でしょうみたいな、そういう考え方は少なくともあったからだと思います。で、だから友達で教育熱心な親から大学卒業は当たり前みたいな、そういうふうにプレッシャーをかけられたっていうね、人がいて、で、仕方なく大学に行ったっていう、こう本当に昔羨ましいっていうふうな気持ちで本当にいっぱいでした。まさにまあないものねだりですね。で、ただ親へのネガティブな思いはもちろんいつも持っていたわけではなくて、他の面での感謝はもちろんあったんですけれども、やはりいろんな場所でいろんな場面で浮上してきたんですよね。例えば仕事とかビザの関係で学歴が関係してきたりとか、あと夫が交流するこう MBA とか大学院のね、集まりで、もう当たり前のようにどこの大学出たのっていうふうに聞かれたりする場面で、自分がやっぱりセンシティブなだけにこうコンプレックスな部分をこうえぐられた感じの気分 で、その学歴コンプレックスと親を自分の中で結びつけてしまう。で、まあそこでふつふつとそういうネガティブな感情ですね、浮いてくるんですけれども、で、だからといって親に謝ってほしいわけでもなくて、自分が勝手に脳で結びつけたコンプレックスなので、自分でしか外すことができないわけなんですね。で、昨年の NLP トレーニングを通して少しずつこの結びつきがなくなってきていました。実際20代後半から30代を振り返って考えてみましたけれども、大学に行くチャンスは自分がその気になればあったのかもしれません。で、それでも行かなかったのは親ではなく他の理由もあったからなんですよね。まあ、例えばそれが住んでいた中国という国、もしくは不妊治療の費用とかになってくると思うんですけれども、まあ、そのような環境とか経済関係を理由に大学へ行かなかったのは、これは親のせいでもなく自分の判断だというふうに気づいたんです。で、そこでこのネガティブな結びつきっていうのがだんだんと解けてきました。そして今回入学にあたって、これ通信制なんですけれども、いろいろな書類とか郵便物とか振り込みとかね、日本国内で代理でこう動いてくれる人が必要になったんですね。で、そこで親に協力してもらおうというふうに躊躇なくお願いすることにしました。で、今私は40歳になって学費がね払える経済自立をしたわけなんですけれども、学費を払ってもらう必要はないんですけれども、何らかの形で私の夢や目標に協力してもらうことで過去のネガティブな思いに断ち切れるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、もちろん今回は入学したからには卒業したいっていうふうな意欲はあるんですけれども、入学自体にこもった思いというのは過去とか、親との関係性、そして自分の気持ちの解消、インナーピースにも大きくつながっていると思います。そしてなぜ日本の大学なのかっていうことなんですけれども、まあ、私の友人もね、いやもう英語できるんだし、もうグローバルで仕事をねしてるわけなので、海外で英語で勉強したらいいんじゃないのっていうふうに言われたんですけれども、これについては大きく3つあります。 一つ目が既存クライアントに日本人が多い、もう圧倒的に多いですね。で、私は NLP を英語で学んだんで、コミュニケーションの言い回しとかテクニックにおいては、本当に日本語に訳すのに結構苦労しました。で、今でもね、クライアントさんの前で、こう、ルー大柴みたいな、こう、カタカナをね、並べて説明していて、自分の中でこう、ね、きちんとした日本語で説明したい、理解したいっていうふうに思うようになりました。で、今のところ、こう、心理学の基礎知識を、こう、英語で学ぼうと、こう、多言語で学ぼうと、私の仕事にはあまり関係がないんですね。で、英語で学んでないからといって、今のこの仕事ができないっていうふうにはないので、ほぼ影響はありません。で、また今後、必要な時は、こう、ピンポイントに英語に訳していけばいいのかなっていうふうに思っています。あと二つ目は、学費が安い。でもこれ結構びっくりされたんですけれども、まずシンガポールでは私は外国人ビザなので永住権とか国民が払う授業料よりもうかなり高い留学生料金になるわけなんですね。で、それがネックでなかなかシンガポールでの入学に踏み込めなかった。で、ましてや、ね、先ほど言ったように心理学が英語であろうと日本語であろうとそこには仕事には影響は しないものなので、そこまでの授業料を出して、学校に行きたいかっていうところで、まあ、迷いがあったんですね。で、一方で私が国籍を持つ日本では日本国民としてもう年間20-30万円ぐらいなんですね。で、これも大学によると思うんですけれども、だいたいシンガポールと比較しても年間もう5分の1ぐらいですよね。で、年間20-30万だったら習い事と変わらないですよね。まあ英会話の学校行くとか、あとそういういろんな趣味の学校に月々行ってると本当それぐらいかかりますよね。だからそれでいて大学で学べるっていう、まあそこにすごく魅力を感じました。で、あと3つ目はコロナの影響で、この通信教育、英語ではディスタンスラーニングっていうふうに言うんですけれども、ディスタンスラーニングが大改善されたんですよね。で、私の大学ではメディア授業というオンデマンドのビデオを、だいたいね、1科目20時間以上のビデオを、ね、視聴して、で、レポートを提出するんですけれども、ネット環境さえ整っていれば、ライブではないので、時差がある海外からでもアクセスできます。まあ、私の場合はシンガポールなので1時間しか時差はないんですけれども、ヨーロッパとかね、アメリカとか、本当に地球の反対側からアクセスされるっていう方にも、ライブではないっていうのはすごく大きいと思います。あとこう、ミニテストっていう、こう、もうまさにオンラインゲーム感覚で、こう、テストがあるんですね。で、一つのステップが完了しないと次にクリックするボタンが出てこないっていう、クリックできないようになっているので、まあトラッキングがしやすい。このトラッキングっていうのはすごく私もね、まだ1年生なのでどうしたらいいかわからないっていう時にすごくわかりやすいツールだなっていうふうに思います。あと大学の、ね、ポータルサイトも自分の授業進捗が本当に確認できるようなトラッキングもあるので、何を終えてなくて次は何をしないといけないかっていうトラッキングが本当に確認がしやすいっていうのはすごく充実してるなっていうふうに思います。あと通信教育についてなんですけれども、おそらく通信教育って聞いてこう大学のキャンパスで学ぶよりレベルがこう低いものなのかなとか、簡単なんじゃないかなっていうふうにイメージがあるかもしれません。で、私は当然大学生活を経験してないので、他の大学とかキャンパスとかとは比較はできないんですけれども、卒業までの単位数とそれに費やす勉強時間、そしてこう課題の数っていうのは通学する生徒と同じです。で、ただ通学時間とか交通費が発生しないということと、あと一緒に勉強するクラスメートとのこう交流があまりないっていうことは、違いなのかなっていうふうに思います。で、また人によって このね、どこの大学に出たかっていうことが気にする人もいると思いますが、それが気にならない人、またはこう直接的に転職、こう昇格とか収入アップにつながりを求めない人にとっては、何を学ぶか、なぜ学ぶかっていう観点だけなので、通信教育が発展している大学を選べばいいと思います。で、あと卒業証書にも通信教育生というふうに書かれるわけではないので、普通の、卒業証書がもらえます。さて、そんな理由で日本の大学で通信教育を受けることになったんですけれども、実際に履修が始まって、自分にとっていいところとチャレンジなところっていうのも紹介していきたいなというふうに思います。でもちろん4年なのでチャレンジなことはもう本当にたくさんあって、不安でもあるんですけれども、今のところ通信教育を学ぶ上でいいところもたくさん発見しています。で、人によってはね、もちろん私の言うメリットがデメリットに変わったり、でその逆もあるので、自分にとってどうなのかっていう考える要素として、参考にしていただければと思います。日本の、通信教育の大学、私にとっていいところ、もうこれは一つ目はもう仕事していても自分のペースで勉強ができる。だいたい1日平均 2,3 時間ぐらい費やすんですけれども、これにはメディア授業っていうね、ビデオを見て、あと読書もあったりリサーチしたりっていうところにも入ってくるかなっていうふうに、まだ来てないんですけれども、そういうふうになってくると思うんですね。時間の確保は必要なんですけれども、時間を決めて習慣化すればなんとなくできる気がします。わからないですけどね、数ヶ月後にはもううんざりっていうふうに言ってるかもしれないんですけど、今のところは、そういうふうにルーティンを決めてやってます。あと、私にとって良かったこと、それはもう学費が安いっていうことなんですけれども、教科書が15冊ぐらい届いたんですね。それはまあ日本の住所なんですけれども、それで大体合計5000円ぐらいだったんですよ。実家から EMS でシンガポールに郵送してもらったんですけど、郵送代ともう変わらないぐらいの金額だったっていうところで、やっぱり教科書とかね、普通に参考書買うぐらいの値段で1年間の教科書が届くんですよね。すごいなっていうふうに、思いました。で、あと、年齢が高い。で、私はもうてっきり18歳ぐらいのから20歳のね、人と一緒に勉強するんだというふうに思ってたんですけども、もう完全な固定観念でした。で、実際ね、卒業生には50代もう後半ぐらいの方が多くて、本当にびっくりしました。で、やはりこれは心理学という専攻だからなのか、元看護師とか福祉関係の方も多いですし、通信教育を選ぶぐらいなので、すでに、仕事をされている方、主婦の方っていう、方もね、本当に多い印象でした。で、海外の大学ではおじいちゃんとかね、おばあちゃんになっても通学することっていうのはよくあるっていうふうに聞きますけれども、日本では少ないと思ってたんですよね。だから、もし私が年齢を気にして最初からこう入学を諦めていたら、本当にね、後悔していたんじゃないかなっていうふうに思います。だから、やっぱり固定観念より、やっぱりドアを叩いてみて、実際にこう飛び込んでみるっていうのがすごく必要だなっていうふうに今回思いました。で、あと日本でも実習があるんですけれども、これがだいたい3年生とか4年生の時にこう実習が入ってくるんですけれども、スケジュールがこう決まっているので、予定が立てやすいんですよね。で、もちろんこのオンラインで学ぶだけではなくて、実習っていうのもあって、その、事前のスケジュールを見て、一時帰国の予定を立てるっていうことになると思うんですけれども、唯一ね、他のクラスメートとこうフェイス2フェイスで交流できる機会なので、絶対逃したくないですし、実家への帰省も合わせれば一石二鳥かなっていうふうに思ってます。で、あと私が良かったことなんですけれども、これは学びの範囲が本当に広い、もう広範囲にわたっていろんな科目を学びます。で、心理学だけれども、 たまたま仏教系大学を選んだので、仏教の教えがこう必須科目でついてくるんですね。で、まあ、仏教徒になることを条件にしている大学ではないんですけれども、仏教観がこう学べるっていうのは個人的にすごく興味深かったです。で、自分は無宗教なんですけれども、やはり多宗教なシンガポールで暮らしているので、本当にさまざまな宗教の思想を学ぶっていうのにはそもそもまあ抵抗はないんですけれども、仏教徒が最も多いトップ3の国として中国、まあ、中華圏ですよね、と日本と、あとタイがあるんですけれども、それぞれに私自身個人的に関わりがある国なので、これはもう本当東南アジアに暮らす上でも、それから日本人としての本質的な部分とか社会的な関わりっていうところにも本当に深く関係してくるんじゃないかなって思うので、学べることをすごく嬉しく思ってます。で、また心理学の他に社会学として SGDs とかジェンダーという、もう普通でもこう教養を深めたいようなトピックも教科書に沿ってしっかり学べるっていうのは本当に大学ならではなんじゃないかなっていうふうに思います。そして、私にとってチャレンジなところなんですけれども、それはやっぱり自分にとってのこの日本語能力っていうのが、やっぱり20年ぐらい読み書きをこう日本語の、ね、読み書きをストップして、で中国にいた時は中国語の漢字を書いたりとかしてたので、やはり日本語を書くっていうところがすごく衰えている。あと漢字もそうですね、漢字の読み書きっていうのがやはり衰えているので、ここは人一倍努力しないといけないなっていうふうには思います。で、あと自分のペースで勉強できるっていうことはやはり孤独な戦いでもあるんですよね。やはり自分でスケジュールを立てて、勉強しないといけない。で、気軽にこう分からない箇所をこう教授に聞いたりっていうのはキャンパスではないのでできないんですよね。で、メールでやり取りっていうのはできるんですけれども、このメール件数も決まっていてですね、何件までっていうふうに決まっている。そしてこうクラスメートとこう気軽にコミュニケーションを取るっていうこともできないので、そこはなんかやっぱり孤独な戦いなんだなっていうふうに思います。あとその4年間なんですけど、このモチベーションの維持っていうのもすごくチャレンジなところですね。まあ4年でまず終わらせなくても10年間在宅できる。で、そして休学もできてしまうんですよね。で、就職するわけではないので、まあ要は卒業もしなくてもいい。で、そんな中で自分はなぜ卒業を目指しているのかっていうことで、最初のモチベーションである入学志望動機にこう、ね、何回も振り返るっていう必要があるんじゃないかなっていうふうに思います。まあいろんないいこと、いいところ、チャレンジなところっていうのはあったんですけれども、私にとってメリットがすごく大きかったので、今回、入学することに決めました。で、私のように本当に海外から受講したいっていうふうに考えられている方に、ご参考になればいいなっていうふうに思うんですけれども、やはり一つ目は日本でやり取りしてくれる人がいる。住所がある。これはね、実家の親であったりとか、兄弟であったりとか、あと親友とか、もし日本にいらっしゃる場合は、そういう方の協力っていうのはすごく必要になってくると思います。あと日本の銀行口座。これが自動引き落としの申請をする必要があるので、授業料の支払いとかで、やはり日本の銀行口座が必要になります。あと専攻によると思うんですけれども、日本に1年にね、1、2度帰国するっていう必要は出てくると思います。で、それができる環境があるかどうか。そういうふうにね、海外にはいないんですけれども、日本でこういう通信教育もいいなっていうふうに思われた方、これは本当に学ぶのに年齢は関係ないなっていうふうに私本当に実感してます。あとそのね、50代か60代の卒業生の方が言ってたんですけれども、学びは一生ものだっていうふうに言ってて、本当に尊敬の眼差しと もう納得ですね。で、他人がどう評価しようと、自分の時間とモチベーションっていうことなので、本当に自分が決めていいものだと思います。で、まあ、こちらの詳しい情報はホームページ www.flow-japan.com のエピソードの詳細の方のページでも記載しているので、ぜひショーノートのリンクからジャンプしてください。そして今後はもうインプットは多いんですけれども、インプットだけじゃなくて、こう学校で習った興味深いトピックもこうフローリスナーさんに役立つような情報があったら、ここでぜひアウトプットしていけたらいいなっていうふうに思います。そして今やりたいこと、学びたいことがあるけれども、なかなか決断できない方、私の以前のように学歴コンプレックスがある方、環境や経済的なことを理由にしていると時間だけが過ぎてしまいます。それは本当に今できない不可能なことなのか、自分に聞いてみてください。でもとはいえ、学ぶことに年齢は関係なく、学びは一生というふうに言われているので、だからもちろん今でなくて、これからのために楽しみとして置いておくのもいいと思います。ただ年齢を重ねるごとに記憶力は少しずつ低下して、若い時にできていたことが本当に難しくなる時が来ると思うんですね。だから環境が整ってからとか、経済的に余裕ができたらとか、まあ何々をしてからっていうふうに先延ばしにすることで、後で後悔しそうだなっていうふうに思うんだったら、もう一度それが本当に今できないことなのか、何の制限がなければ今できることなのか、考えてみるのもいいかもしれませんね。判断に困ったら私もコーチとしてお手伝いしますので、ぜひご連絡ください。イメールはショーノートにあります。また皆さんが来年チャレンジするような新しいこととかね、今やりたいけど、迷っているっていうようなこと、ぜひメッセージください。それではまた Talk to you soon. Thank you so much for listening. フローではあなたの声をお待ちしています。30代後半から40代後半の子供のいない既婚未婚の女性、または不妊治療をやめたいけどやめ時がわからない女性、あなたは一人じゃありません。あなたの声が届けば仲間はきっと見つかります。また同時にロールモデルさんも募集しています。40代50代の女性で自分らしく楽しい人生を歩まれている先輩、あなたの幸せな選択が誰かのお手本になるかもしれません。ウェブサイト www.flow-japan.com へあなたの声を届けてください。